議会だより、令和3年第2回定例会、発行田原本町議会、編集議会編集委員会。令和3年田原本町議会第2回定例会が6月1日から9日まで9日間の日程で開かれました。開会日には森町長が提出議案について説明、会期中各議案について慎重に審議が行われ、6月9日に閉会しました。1ページ議案概要。報告を受けた案件、町長の専決事項の指定についての報告、道路改良工事請負の変更契約締結について、2件賠償事故にかかる損害賠償額の決定について、令和2年度田原本町一般会計予算繰越免許費繰越計算書の報告、行政手続き整備支援業務委託事業のほか11件について総額11億5665万5300円を繰り越したもの、令和2年度田原本町下水道事業会計予算繰越計算書の報告、突貫汚水管路建設事業について1000万円を繰り越したもの、承認可決した議案、令和2年度田原本町後期高齢者医療特別会計補正予算第3号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は321万4000円の増額で、後期高齢者医療広域連合納付金の増額によるもの。令和3年度田原本町一般会計補正予算第1号の専決処分の報告、全員賛成。補正予算額は5490万2000円の増額で、民生費で株式会社タニタヘルスリンクとの協定に基づき、派遣を受ける健康都市づくりを支援する推進コーディネーターの負担金、教育費で4月から採用した小中学校の会計年度任用職員の教諭支援員等の人件費、債務負担行為補正は4年間の資料収集運搬委託料で7920万円を限度額と定めるもの、田原本町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成。地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、個人住民税では給与所得者の扶養親族申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができること等の改正を行うもの、田原本町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成。地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、土地にかかる負担調整措置の適用期限を3年延長し、さらに新型コロナウイルス感染症による納税者の負担感に配慮する観点から、宅地等及び農地については、令和3年度に限り、課税標準額を令和2年度と同額とするもの。田原本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告、全員賛成。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税の減免の規定について改正を行うもの。令和3年度田原本町一般会計補正予算 第2号全員賛成。補正予算額は9484万6000円の増額で、新型コロナウイルス感染症への対応等にかかる補正。内容は総務費で、自治会への消毒液の購入・配布等経費、滞納管理システムの電子行員導入経費及び完全セルフ型税抗菌収納機導入経費等、民生費で健康ポイント事業会員の夏用マスクの配布及びながら見守りに参加する会員への夏用帽子の配布経費、低所得の子育て世帯に対し対象児童1人当たり5万円を支給する子育て世帯生活支援特別給付金等、衛生費で新型コロナウイルスに感染し自宅待機者に貸し出すパルスオキシメーターの購入費や食料品を希望者に配布する経費、ワクチン接種会場用仮設エアコンの借り上げ料等、商工費で県が行う新型コロナウイルス感染防止対策店舗認証を取得した飲食事業者等に奨励金3万円を交付する経費、教育費で小学校6年生と中学校3年生に学校生活最後の年における思い出作りを応援する補助金、小中学校や幼稚園に配置する手指消毒用オートディスペンサーや大型サーキュレーターの購入経費、机、椅子、ロッカー等に抗ウイルス、抗菌コーティング施工を行う経費、青垣障害学習センター屋外イベント用マイクやスピーカー等の音響機器購入経費、並びに図書館の図書消毒機や閲覧席用パーテーション購入及び図書貸し出し用据え置き型カード読み取り装置の設置経費、令和3年度俵本町介護保険特別会計補正予算第1号全員賛成、総務費398万7000円の増額で、介護保険制度改正等に伴うシステム改修にかかる経費、令和3年度俵本町水道事業会計補正予算第1号全員賛成、補正予算額は55万2000円の増額で、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための体温計や足踏み式アルコール消毒液噴霧器、庁舎会議室用パーテーション、トイレ感知式手洗い自動水洗の購入にかかる経費、俵本町立学校の体育施設開放に関する条例全員賛成、町立学校の体育館を開放する場合にそれぞれの体育館に整備された空調設備の使用量の徴収等を規定するため制定するもの、俵本徴税条例等の一部を改正する条例全員賛成、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い個人住民税では均等割および所得割の非課税の範囲等にかかる扶養親族について年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ること等の改正を行うもの、俵本町固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例全員賛成、国から発出されたガイドライン等に基づき町民等の利便性の向上及び効率的な行政運営を図るため押印等の見直しが可能である条例に関し 所要の改正を行うもの。財産の取得について全員賛成。田原本駅南地区市街地再開発事業における公共公益施設保留証を駐車場部分として918.20平方メートルを取得金額8,221万6,000円で子育て支援施設及びコミュニティ FM 放送局部分として775.58平方メートルを取得金額2,183万6,000円で田原本駅南地区市街地再開発組合理事長田原本町160番地の2寺井高尾氏より取得するもの。四季郡水道企業団の設立について全員賛成。川西町、三宅町及び田原本町で水道事業の経営に関する事務等を共同処理するにあたり、四季郡水道企業団を設立するため、四季郡水道企業団規約案をもって関係団体と協議することについて議会の議決を求めるもの。田原本町議会会議規則の一部を改正する規則、全員賛成。育児介護など議会への欠席自由の整備、出産にかかる産前産後の欠席期間を規定、また議会への請願手続きを請願者に一律に求めている押印の義務付けを見直し、署名または記名押印に改めるもの。採択とした意見書、第2回定例会で採択とした意見書は次の通りで関係団体へ提出しました。意見書、学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるための意見書、賛成多数。提出議員、古舘則明議員。ページ、委員会審査の状況、質疑等から抜粋。総務文教委員会、質問、令和3年度、田原本町一般会計補正予算第2号について、小中学校や幼稚園の机、椅子、ロッカー等の抗ウイルス・抗菌コーティング施工の効果が持続する期間、メンテナンスは必要か、また手指消毒用、アルコール・自動噴霧器の購入数は、玄関で使うと子どもたちが集まりすぎないか。回答、机をきれいに拭き、コーティングの面を外と触れ合わすことで、おおむね2年間の効果があり、メンテナンスは不要。手指消毒用、アルコール自動噴霧器は、小学校合計20個、中学校合計8個、幼稚園合計8個を、学校規模に応じて調整し購入する。各教室には消毒液を置いているので、全員が玄関で消毒することは想定していない。厚生建設委員会、質問、財産の取得、田原本駅南地区市街地再開発事業について、なぜ本町は駐車場を買い上げるのか。回答、田原本駅周辺に駐車場が慢性的に不足しており、周辺地域を活性化するため整備を行うもの。質問、四季郡水道企業団を設立し経営の一体化をする理由は。回答、水道事業を取り巻く厳しい経営環境に対応し、水道の基盤強化を目指すもの。ただし企業団として三町の水道事業の経営を一体的に行うが、料金、会計及び資産については各町ごとに管理する予定。議会改革特別委員会、 田原本町議会災害時対応マニュアル案と田原本町議会基本条例案を議長に提出しました。町議会ホームページをご覧ください。町議会ホームページでは町議会の仕組みや会議録など議会について情報発信しています。過去の議会だよりも見ることができます。 QR コードがあります。3ページ調整を問う。このコーナーは本定例会での発言等に基づいて各議員の責任により原稿の提出を受けたものです。竹村俊文議長。台風の時期になりました。土砂災害警戒区域の指定箇所がない本町は土砂災害警戒情報の発表対象地域から除外されました。今後大雨警報、土砂災害の発表はなくなり大雨警報、浸水害のみとなります。議会改革特別委員会では熱心な議論を通じて災害時における議会としての役割や行動の基本となる田原本町議会災害時対応マニュアル案をまとめられ議会の災害への備えを進めています。さて6月定例会では15件の案件を慎重に審議し議決するとともに7名の議員が一般質問により調整を正しました。小走り義秀議員。田原本駅南地区市街地再開発事業が進んでいます。町含む地権者9名による再開発組合事業です。1階商業施設、2階公共施設、3階から10階住居、駐車場102台。令和4年度から建物除去工事建設工事が行われ令和5年12月工事完了予定。完売できなかった場合デベロッパーが責任を持つとの報告を受けました。公共施設部分について子育て支援施設や FM 放送局を入れる予定で具体的には決まっていない。まちづくり検討特別委員会としても町民のためのテレワークオフィス等ベストな活用を検討提案していきたいと考えています。藤井正人議員。一般質問、待機児童について。1、待機児童の多い3号認定0歳から2歳の認定こども園の開設について。2、東幼稚園の有効活用として認定こども園の検討は。3、教育・保育事業の量の確保について、財政支出とのバランスについて正す。今後も保育の需要が増加し新たな施設整備を検討していく必要があり、東幼稚園の有効活用も検討とのこと。認定こども園は公立と私立を比較した場合、施設整備・運営費ともに私立の方が町への財政負担が軽減されることを確認。田原本駅南地区再開発事業、財産の取得について事業コストの見え方を正し、詳細な資料の確認ができました。梶木博文議員。一般質問にて。1、子どもの教育環境の充実について。2、学校の制服等のリユースについて質問。子どもの教育環境の充実については、老朽化が著しい学校施設の改修等の今後の進め方について、危険箇所については今後早急に改修や修繕を進めていくとの答弁。改修工事が完了するのはまだ先の話。いつ外壁等が剥離しても大丈夫なように、ネットや 剥離防止対策等の応急処置をまずすることが本当に子どもの命を守るということと訴え、子育て世帯の費用負担軽減の取り組みの一つとして制服のリユース事業の見解について質問しました。山田英二議員、本定例会に四季郡水道企業団の設立についてが上呈され、その規約案が示された。水道事業においては人口減少等による水需要の減少、老朽化施設の更新や耐震化対応による投資費用の増大、熟練職員の退職による技術力の低下や人材不足が大きな課題となり、超単独で対応していくには限界がある。今後もより安全安心な水道水を将来にわたり持続的に供給する上で、また水道料金の上昇抑制を目指し、四季郡三町の水道事業の経営統合による事業の効率化が有効な手段として円滑な事業の展開を期待する。寺田元明議員、本庁では高齢者へのコロナワクチン接種は報道にあるような申し込みの混乱も少ない方法で進められ、順調に実施されているとの報告を受け、安堵しています。高齢者以外のワクチン接種も始まります。今定例会も新型コロナウイルス感染症関連の予算補正などを審議しました。幼稚園、小学校、中学校へ手指消毒用自動噴霧器、空気循環用サーキュレーターの設置、机、椅子、教卓等への抗ウイルス、抗菌コーティングの施工など、また自治会へは消毒液や非接触型体温計の配布や貸し出し用の二酸化炭素濃度計購入が含まれ、賛成し可決されました。村上清治議員、新型コロナ対策で近隣府県の緊急事態宣言が延長される中、奈良県においては県独自の緊急対処措置により、感染の波及を最小限に抑え、感染拡大防止を図られております。その中で新型コロナ感染症による本庁納税者への固定資産税の土地にかかる負担調整措置や自治会活動への支援、自宅待機者の重症化予防への体調管理や公共施設での感染防止対策経費等に対応されるとのことであります。高齢者のワクチンの早期接種の次に、一般の人々のワクチン早期接種のため体制づくりを進められるとのこと。欧米諸国同様に感染防止のための強い危機感を持って早期のワクチンの接種を進めていただきたい。4ページ。森井元康議員、議会改革特別委員会において委員会開設以来取り組んできた田原本町議会基本条例案が今期定例会においてまとまり、委員長が議長に提出するところまで来ました。あとは議員の皆さんの審議を経て条例として成立するかどうかにかかっています。この議会基本条例は議会活動の活発化、議員活動の見える化、議員の資質向上、議会の情報発信公開4点をテーマに、全文と8章22の条文で構成されています。ぜひとも成立させ、より良い町議会として歩むことを願うばかりです。安田清和議員、昨年は飛び色運火が異常発生し、西日本の米生産者に多くの被害が発生しました。8月の高温少雨が原因で県内でも 本町は特に被害が大きかったと報道されていました。本年は県の病害虫防除所から例年より1ヶ月早い5月に発生予察注意報が出され、注意喚起が行われています。厚生建設委員会では、運河対策について質問、町では昨年の被害を教訓にした防除の取り組みの情報発信や、共済保険加入促進に努めているとのことですが、農業が継続できるように生産者に分かりやすく活用しやすい支援施策を求めました。古舘則明議員、一般質問。1、高齢者世代への ICT の普及について、コロナ禍によりオンライン会議やキャッシュレスなど生活の場でデジタル技術を活用する機会が増えた。デジタル弱者と言われる高齢者も、この技術活用が生活を豊かにすると言われている。本庁のデジタル化元年に、高齢者にどのように普及されるのかを問う。2、高齢者のコロナワクチン接種について、本年最大の施策と位置づけられた接種について、前回に続き接種後を踏まえ、事業が確実に遂行できるよう6項目を問う。他、委員会にて特別支援員の人事異動は仕事の引き継ぎを詳細にされるよう問う。西川睦夫議員、新しく作る90人規模の保育所の設置者に、施設の工事費で1億9,943万4,000円の補助金が交付されます。この金額から超丸抱えの保育所を作るのかと私は疑問を感じ、町立の保育所でないことを森町長に確認しました。休園の東幼稚園について、財政が厳しい中、町が所有する土地や建物を有効活用する方が、保育所を新設するより安く早くできるのではないか。地域の方から、幼稚園の火が消え、地域のコミュニティがなくなった、等の声を聞いています。この声に森町長はどう答えるのかお聞きしました。吉田勝則議員、2年前私は俵本駅と役場、青垣を往復するバスと北方面、東方面、西方面を回る4本のバスで公共交通を確保せよと提案しました。町総合計画には住民が快適に町内外を移動できる交通環境を整備しますと書かれている。町の考えを正しました。町長からは、俵本のタクシーの改善と定時定路線型コミュニティバスの実証実験運行を検討しているという答弁。そこで路線とバス停を決めるのが難しい。住民と十分意見交換すること。地域公共交通活性化協議会で町が主導権を発揮して積極的に取り組むよう求めました。上田正隆議員、今期定例会では新型コロナワクチンの接種体制についてと本庁のゴミ収集体制について一般質問しました。ワクチン接種については7月以降では個別接種も考えていき、かかりつけ医のいない方々については集団接種会場で対応していきたい。また町長のワクチン接種については高齢者接種を優先し、重症化リスクも少ないので7月以降で考えたいとのこと。ゴミ問題では自治会未加入者の対応について、これからの時代に応じた収集ができるのかを慎重に検証し、しっかりとしたルールを作っていきたいとの回答でした。松本美也子議員、一般質問にて、1、病気・障害・要介護の家族の世話を担う18歳未満の子ども、ヤングケアラーの支援策を検討してきた 厚生労働文部科学両省のプロジェクトチームが国として初の支援策を盛り込んだ報告を取りまとめたことを受けて、本庁での実態調査と支援の取り組みについて質問、年齢や成長に見合わない重い責任や負担を負うことがないよう、早期に発見、実情を把握、関係機関の連携により、適切かつ効果的な支援につなげる取り組みを強く求める。2、18歳までの子ども医療費助成制度の拡充について質問。議会を傍聴してみませんか？次回定例会は8月上旬に開催予定です。問い合わせ、議会事務局電話 34-2119